皆様こんにちは。市民クラブの須藤京子でございます。通告に従いまして一般質問を行います。では1問目、令和元年度決算から見る行財政運営と今後についてであります。決算については、使ってしまったお金のことだからと議会でも関心が薄いという嫌いがあります。しかしながら、市民の負託を受けた議員として事業執行、財政状況をチェックし明らかにしていく責務があると考えていることから質問してまいりたいと思います。まず令和元年度決算の総括として、収支の状況及び財政指標から見た財政状況について質問いたします。一つ目は財政収支の状況です。令和元年度の決算は歳入歳出とも過去最高額となりました。その主な要因としては、常陸野市区中学校の建設やクリーンセンターの延命化事業の最終年度にあたることにより事業費が増加したということですが、平成30年度の決算ではこれらの事業の影響で単年度収支、実質単年度収支が赤字という状況に陥っておりました。それが令和元年度では実質単年度収支は赤字ではあるものの縮小されております。令和元年度の財政収支について、市税、繰上償還も含めた交際費、単年度収支と実質単年度収支、繰出金、基金取り崩し等の増減の要因、あるいはその背景について伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、令和元年度の決算につきましては、常陸野市区中学校の建設、クリーンセンターの延命化事業において継続事業の最終年度である令和元年度の事業費が増額となったことにより、投資的経費が大きく増加し、これらの事業実施の財源として国庫補助金の活用、地方債の発行、基金の繰り入れを行ったことにより決算総額は歳入313億4000万円、歳出298億1000万円と過去最高額となりました。また市税は市民税や固定資産税の伸びにより1億7000万円の増額となり、幼児教育保育無償化に伴い地方特例交付金1億3000万円、扶助費が2億4000万円増加し、交際費は今年度における財政負担の軽減を図るため繰上償還を実施したことにより2億9000万円増加したことも歳入歳出決算を押し上げた要因となっております。単年度収支につきましては、実質収支が1億1506万4000円増加しており、予算の計画的な執行により扶養額が2億5981万6000円増加したことが大きな要因として考えられます。また実質単年度収支につきましては、単年度実質収支が黒字であったものの、先に述べた通り大型投資事業の財源として財政調整基金を8億4660万6000円を取り崩したために赤字となったものでございます。これまでも大きな財政需要に対して市民に対するサービスを低下することなく計画的な財政運営に努めてまいりましたが、引き続きしっかりとした計画のもとにまちづくりに取り組む姿勢は誇示するとともに、今後の社会情勢の変化に注視しながら健全財政に努めてまいります。以上です。
須藤京子君。
ご答弁の中で単年度収支について扶養額の増加によって改善された面もあるということでございました。この扶養額の増加は計画的な予算執行の成果ということでありますが、別の見方をすれば当初予算の計上額が過大だったとは言えないのか、積算の妥当性も問わなくてはいけないと考えます。こうした扶養額については事業の PDCA サイクルの観点からも検証し、今後の予算編成に生かしていただきたいと思います。 では次に経常収支比率について質問いたします。地方自治法には地方公共団体は最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとの条項があり、市の財政運営を判断する上で経常収支比率は大切な指標であると考えております。令和元年度の経常収支比率は 91.2% ということで、30年度の 93.1 との比較においては改善されたということになります。しかしながら直近の数字を見てみても財政の硬直化は常態化していると言えます。都市機能が整備された地方都市にあってはこうした傾向はやむを得ないと理解しておりますが、積極的な街づくりに大きな影響を及ぼしかねない状況は改善していかなければなりません。そこで経常収支比率を算出するにあたってその構成品目、義務的経費である人件費や扶助費、交際費、また物件費等について元年度はどのような変化があったのか、その傾向についてどう分析しているのか伺います。
市長根本洋二君。
令和元年度の経常収支比率は前年度 1.9 ポイントを改善し 91.2% になりました。人件費、扶助費、交際費で構成される義務的経費における経常経費中等一般財源につきましては、人件費は職員給与及び職員給及び退職金の減により2244万5000円減少し、扶助費は幼児教育、保育無償化に伴い事業費は増加したものの、その財源として国庫補助金等により賄われたことから6040万2000円減少しております。また交際費は平成27年度際の現金償還金開始により1631万増加しましたが、義務的経費の経常収支比率につきましては前年度 1.2 ポイント減の 46% となりました。また物件費につきましても消費額の増額等による需要費や義務費の増加により経常収支中等一般財源が3422万6000円増加したものと、前年度比 0.1 ポイント増の 21.1% となりました。経常収支比率につきましては令和元年度におきまして 90% を下回ることなく、依然として高値で推移しています。新型コロナウイルス感染症の影響や少子高齢化により今後においても市税との減収が見込まれておりますが、引き続き歳入の根幹たる市税の確保を努めるとともに、事務事業の効率化などを進めながら財政の膠着をつながらないよう経常経費の削減に努めております。私たちは今来年再来年の財政を見越した上で、おそらくというか、まあ、当然といいますか、我々に来る一般交付税が少なくなると想定しています。まあ、このようなコロナ禍の中で、ではそういうものの来年再来年はおそらく低くなるだろうと思っております。また今回も非常に扶養額が、いろんなイベントの中心により、出ております。まあ、それを使うんじゃなくて、それもしっかりとためな、起きながら、しかし今できることをその扶養額でもし充当できて効果的な場面があれば、その扶養額をもとに、そういう事業を進めてもいいのか、2年3年のかかるものをその扶養額で今やってもいいんではないかという話もしています。ですからそういうものの考え方、それからこれからの公費が減る、また扶養が増える、その辺の舵取りを今しっかりすることによって2年3年の牛久の財政がもっと違う方向に行くのではないかと私たちは思っております。
須藤京子君。
はい、では次に性質別に見たらどういう状況なのか、住民一人当たりのコストで言えばどういう金額になるのか伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、令和元年度の市民1人当たりのコストにつきましては、扶助費は幼児教育・保育無償化に伴い3008円増加し、7万7939円となり、 交際費は今後の交際費の抑制を図るべく繰り上げ償還を実施した結果3437円増加し27500円となりました。都市的経費につきましては日立濃縮中学校の建設及びクリーンセンターの延命化事業費の増額に伴い2万6023円増加し6万2516円となり、また物件費は日立濃縮中学校の開校準備等により2076円増加し5万8643円となりました。その一方で繰り出し金は国民健康保険事業特別会計繰り出し金が県からの繰り入れ金の増加により大きく減少し2324円減の3万214円となり、積立金は財政調整基金等の積立額の減少により2687円減の9573円となっております。今後におきましては扶助費の増加や公共施設総合管理計画に基づく計画的な施設の更新等による維持補修費、都市的事業の増加が見込まれておりますが、先ほども申し上げました物件費等の経常経費のさらなる抑制、また交際費の適正管理に取り組みながら財源の確保に努めてまいります。以上です。
須藤京子君。
毎年総務省に提出されている財政状況資料集では、平成30年度までが発表されております。この資料集の住民一人当たりのコストを見てみると、平成30年度の人件費は全国の類似団体86団体中64位となっています。金額ベースで見てみると全国平均が7万3217円、茨城県平均6万2568円、類似団体平均5万7145円ですが、牛久市は49363円という状況でした。義務的経費の抑制という観点から見れば人件費は低い方が良いということになると思います。しかしながら人件費の抑制が物件費の増加につながる一因ともいう側面もあり、また行政の継続性や職員募集の観点から見ればマイナス要因となっているのではないか、こうした点も検証すべきと考えます。また扶助費の増加は頭の痛い問題と言われておりますけれども、類似団体との比較で見れば支出は決して高い方ではありません。国の施策中心の福祉行政から牛久市の未来につなげるための独自の施策展開を検討していくことも必要ではないかと考えます。なかなか難しい舵取りですけれども、財政の状況を大きく見て、またマクロからそしてミクロから考えていっていただきたいと思います。では次に財政力指数と地方交付税額の近隣自治体との比較について伺います。牛久市の財政力指数は平成20年の 0.979 が最高値で、それ以降下がり続け令和元年度は 0.871 となっています。こうした財政力指数の悪化傾向の背景には、基準財政収入額に比して基準財政需要額の伸びが社会保障関係経費の増加などにより大きいこともあり、また地方交付税が国の地方財政計画により変動することも鑑みれば牛久市特有の問題とは思えませんが、近隣自治体との比較においてはどうか伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい。近隣自治体における財政力指数等の状況につきましては、土浦市が財政力指数 0.877、 地方交付税額37億9000万円、龍ケ崎市が財政力指数 0.763、 地方交付税34億円、取手市が財政力指数 0.683、 地方交付税65億4000万円、つくばみらい市が財政力指数 0.804、 地方交付税24億9000万円となっております。 牛久市におきましては財政力指数が 0.871、 地方交付税が19億円となっており、近隣自治体で最も人口規模が近い龍ケ崎市と比較いたしますと、基準財政収入額が13億4000万円多く、基準財政需要額が2億3000万円多いことから、普通交付税につきましては11億5000万円低い結果となっております。以上です。
須藤京子君。
近隣自治体との比較も一概には言えませんが、引き続き牛久市においては人口増に結びつくようなまちづくり市政運営に努めていただきたいと思うところです。では次に今後の財政運営について質問いたします。まず決算分析を市政運営における PDCA サイクルに生かしていく取り組みについてであります。決算は700にも及ぶ事業執行の結果であり、市役所職員がどう仕事に取り組んだのか、その積み重ねの結果であるとも言えます。民間では PDCA サイクルは前例主義に陥ってしまいがちで古いとも言われておりますが、 PDA サイクル PDCA のメリットは継続的に事業の質の管理や業務改善ができる点にあり、決算時の分析が予算編成に生かされ行政運営が向上していくものと考えます。市としては決算をどのように捉えているのか、そのそれぞれの分析をどう生かそうとしているのか伺います。
経営企画部長吉田正美君。はい、
これまでも当初予算編成時におきましては決算の結果を踏まえながら経常経費の削減を図るため物件費の査定を実施してまいりましたが、コロナウイルス感染症の収束が見えない中におきましては事業内容の見直しや事業の収支選択をする上で事業内容の評価についてはこれまで以上に重要なものと認識をしております。そのためには職員一人一人がコロナ禍における社会情勢に対する認識を十分に持ちながら、これまでの市民サービスの内容で問題はないか、今後において市民から求められているサービスは 何なのかなど、令和元年度の決算の評価並びに現在の執行状況を勘案しながら事業の見直し及び再構築を検討しなければならないものと考えております。以上です。
須藤京子君。
決算分析の結果は職員一人一人がしっかり受け止め事業改善や予算編成に生かしていただきたいと重ねて申し上げ、次のウィズコロナ時代の行政運営と財源の確保について質問いたします。今後の行財政運営においてこれまでとは大きく変わらざるを得ない問題が新型コロナウイルス感染症への対応です。新型コロナウイルス感染症は私たちの暮らしそのものを大きく変えました。経済に与える影響も深刻で、経済対策は国を挙げての課題となっています。感染症の収束が見えず長期化する中で、これからの行政運営や財源の確保をどう考えるのか、予算編成が始まる時期でもあり、市の方針について伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい、コロナウイルス感染症の収束が見えない中、新たな行政需要につきましては令和元年度からすでに生じており、またこれまで実施してきた事業におきましても内容の見直しや再構築が求められるとともに、新たな行政需要は財政運営上負担となることは見込まれることから、それらに伴う財源の確保の必要性は十分認識をしているところでございます。先ほど申し上げましたとおり、今後税収等の減収が見込まれる中、ますます財源の確保は厳しい状況となってまいります。しかしながら市民サービスの低下につながらないよう、 事業内容の評価等による事業の見直しや再構築の検討を進めながら、コロナ禍といった前例のない事態であっても市民の士気が高められ、また感染症対策をはじめとしたさまざまな対策を実施することにより、市民の安全安心が得られるよう、真に市民が必要としているサービスを提供するとともに、社会変化に対応した効率的かつ効果的な財政運営により一層努めてまいります。またこれらの事業を実施するため、資税の確保はもとより経常経費の削減に努めるとともに、財政調整基金をはじめとした基金を有効に活用しながら財源の確保に努めてまいります。以上です。
須藤京子君。
はい、コロナ対策にあたっては国県主導の政策判断により変わっていくものと思いますが、市民そして市内事業者、そうした方々の声は直接市に届いてまいります。市民の暮らしが成り立っていくよう、きめ細やかな施策展開、予算配分となるようお願いしたいと思います。それでは2番目のコロナ禍における障害福祉サービスについての質問に移ります。新型コロナウイルス感染症の影響はさまざまな分野に計り知れない影響を及ぼしていますが、とりわけ障害のある方々には解雇や大幅な減収など厳しい就労状況、経済状況に陥るケースが起きています。また感染症予防の観点から人と人との接触を回避することが求められ、福祉サービスを利用する人にも、そして提供する事業所や職員にも深刻な事態が生じております。そこで1つ目、コロナ禍での障害者への影響と対策について質問いたします。視覚障害者への情報提供及び申請に関わる支援体制、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援等ヘルパー不足の影響、移動支援等におけるヘルパー不足の影響、学校臨時休業時の重度障害児、医療的ケア児の事業所の受け入れ状況、また DV、虐待、暴力等の相談支援体制、以上4点についてご答弁ください。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい、コロナ禍により障害者が影響を受けたサービスといたしましては、まず視覚障害者を対象とした声の広報の中止が挙げられます。声の広報の作成作業において密接密集密閉を避けられない状況があることから、現在も活動を中止しております。そのため FM 牛久うれしく放送で広報誌の読み上げをお願いし、市から個別に電話等でフォローする対応を実施しています。障害のある方への情報提供の方法については特に配慮が必要だと考えており、情報格差による不利益等が生じないよう、民生委員や障害福祉サービス事業所等の関係機関の協力をいただきながら、きめ細やかな対応に努めてまいります。次に障害福祉サービスの提供状況ですが、障害者の生活維持に直結するヘルパー派遣事業や児童の放課後等デイサービスについて、利用実績を感染拡大前の令和2年2月と外出自粛期間中の5月で比較してみると、ヘルパーの派遣事業では利用者が4人減、放課後等デイサービスの利用者は15人減となっています。利用者減の原因は利用者自身の利用控えで、ヘルパーなどの人材不足による事業者の都合ではないと報告を受けております。現状では利用者数もほぼ通常に戻っております。またコロナ禍における影響により、家庭内等での DV、虐待、暴力等が増加していることが新聞等で報道されています。牛久市においては、市や関係機関等から こうした具体的事例の報告はありませんが、潜在的な問題は少なからずあると考えておりますので、関係機関に対してさらに注意喚起を行い、連携しながら課題の早期発見、介入に努めてまいります。以上です。
須藤京子君。
ご答弁では牛久の状況はそれほど深刻な事態に陥っていないように受け止めました。しかしながら感染症が収束せず長期化する状況下にあっては、もともとあった福祉介護業界は人手不足の問題に加えて財政面で閉鎖やサービスの縮小が持ちサービスの縮小が起こりかねません。そうすると多くの家庭が支援のない状態で放置されるという状況に陥りかねないのです。そこで障害のある方が安心して生活を送ることができるよう、障害福祉サービスの提供体制を堅持していくため、サービスを支える事業所等の現状とコロナ対策について、まずコロナ感染症が疑われる事案が発生した場合の PCR 検査と発生時の対応、自粛要請等で休業を余儀なくされた社会福祉施設事業所への財政的支援、以上の2点について伺います。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。障害者の生活を支える上では、障害福祉サービス提供事業所の役割は大変重要なものであり、コロナ禍においても事業所の工夫と努力により事業を継続していただいているところです。3月末には神栖市において障害福祉サービス提供事業所でクラスターの発生事例がありました。神栖市の事例では、市は保健所と連携し、いち早く情報を集め、さらなる感染拡大防止のため利用者に対して複数事業所を利用しないようにお願いを出すなどの情報発信に力を入れたと聞いております。サービス提供事業所においてコロナウイルス感染症が発生した場合は、県保健所が PCR 検査の実施や感染拡大予防対策の指導等で対応していくことになりますが、市においては保健所や事業所と連携しながら迅速に情報収集に努め、事業所や利用者が風評被害等に遭わないよう正しい情報発信に努めてまいります。また多くの事業所がこの困難な状況に対応していくため、財政面も含めて厳しい状況に立たされています。幸いにも牛久市民が利用している事業者には、現状で休業等を実施した事業所の報告はありません。社会福祉施設障害福祉サービス事業所への財政支援としては、雇用調整助成金の特例や福祉医療貸付制度等があります。各制度の窓口は市ではありませんが、相談がありました際は申請先の案内等の情報提供を行ってまいります。以上です。
須藤京子君。
コロナウイルス感染症が発症した場合への対応は県の管轄ということもあり、市が関与する部分は、限定的だとは思います。しかしながら感染症が発生した場合に、当該施設や事業所等が連携できる医療機関をあらかじめ指定するなど、バックアップ体制を整備し、感染症対策が円滑に行われるよう、平時に構築することも大切ではないかと考えます。こうした対策をどのようにお考えなのか、強化していただきたいと思います。また、牛久市内でも、65歳以上の障害女性がこれまで受けていた在宅福祉サービスが事業所の在宅部門からの撤退により変更せざるを得ない状況となり、困っているとの相談も寄せられました。65歳以上ということで介護保険が優先されることから制度の問題もありますが、利用率が低い在宅サービスは今後も事業撤退が起きかねません。こうした問題は一自治体では解決できる問題ではありませんが、サービス提供事業者の運営状況については アンテナを高くし、相談体制の強化をお願いいたします。では次に、コロナ禍で顕在化した課題と今後への対応について質問いたします。ただいまも申し上げましたが、コロナ禍は福祉サービスの利用者にも提供者にも深刻な事態を引き起こしています。また新しい生活様式への対応が求められるなど、新たな状況も生まれています。障害のある方の中には、その障害特性によってこうしたことへの対応が困難な方もおります。そうした場面ごと細々とした点も含めた課題に対しての対応が、障害者を支える家族や事業者任せでは、今度は皆さんが疲弊し潰れていってしまいかねません。こうした事態に陥らないよう、まだ余力があるときに現状を分析検証し、対策を立て支援していく必要があると考えますが、市のお考えを伺います。
保健福祉部長、内藤幸恵君。
はい。障害者への福祉サービスを提供していく上で、障害者には独特のこだわりや習慣があるため、コロナ禍においてはさらにその方の特性に合わせた支援をしていくことが重要となっています。例えば新型コロナウイルス感染予防対策としての3密やソーシャルディスタンスについて、障害のお持ちの方はその内容を理解し行動することが難しい場合も多く、マスクの着用についてもいつの間にか外してしまうなどの行動に対して、事業所職員は個別の特性に配慮しながらいつも以上に注意を払って対応している状況となっています。またカリキュラムの変更や昼食時間をずらすなど、3密にならないよう環境の工夫をしながらサービスの提供を行っており、事業所職員の負担は増えていると考えております。また長期化するコロナ禍において感染予防の行動が困難な場合に、障害のある方が差別を受けないように、障害をお持ちの方への理解に対する啓発普及が重要と考えます。障害をお持ちの方がコロナ禍であっても日常生活および社会生活を安心して送れるように、障害福祉サービス事業所をはじめ障害福祉施設で新型コロナウイルスの感染予防には細心の注意を払っていただくとともに、市におきましても障害者への福祉事業に支障をきたさないよう、県や関係機関と連携し必要となる支援を実施してまいります。以上です。
須藤京子君。
障害の方はその障害特性によってさまざまな困難をこのコロナ禍の中で感じておられます。視覚の障害の方はその見えないことによる情報をいかに受けるかということで、手を差し伸べ、そしていろんなところに触りながらこう歩かなければ、場所によってですが、そういう場合もあります。そしてまた知的の障害がある方々は、この一つ一つの動作、この意味付けが分からず、これができない。家庭における場合は、それはそれとしてご家族が、いろいろご指導なさいますけれども、いろいろなところに行ってその方々がどういうふうにしたらいいのか、これをやはりその、障害をお持ちの家族の方だけではなく、事業者だけではなく、一緒に共に考えて、そしてその、安心安全という形で家族も外に出ていくことを見守っていけるよう、それはなかなか難しいというふうには思いますが、よりきめ細やかな、いろいろな対策を、この今まだ牛久はそれほど感染者が多くないし、どこに行くのも怖いという状況ではないとは思います。だからこそこうした時に、お考えをいただいて、そしてその対策を立てていっていただきたいというふうに思います。では、最後の質問に移りたいと思います。日本遺産認定を生かした牛久シャトーの活性化策について質問してまいります。牛久シャトーが念願の日本遺産に認定されました。 日本遺産事業は牛久市に日本遺産認定は牛久市にとって3年越しの申請ということで、これまでの市の積み重ねを評価したいと思います。そこでこの認定を好機と捉え、さらなる飛躍を遂げるために牛久社と株式会社との連携を含め、市としては今後何をどうしていくのかについて伺いたいと思います。まず一つ目、日本遺産を生かした牛久社等の活性化策について、ワイン文化日本遺産協議会の取り組みについて質問いたします。ワイン文化日本遺産協議会は、日本遺産に認定された日本ワイン140年史のストーリーを構成する牛久市と甲州市が一体で観光事業などに取り組むための推進母体として設立したもので、去る7月16日根本牛久市長、鈴木幹夫甲州市長により牛久社等で調印式が行われました。このことは新聞等で報道されましたが、牛久社と復活へ大きな弾みをもたらすニュースにもかかわらず、市民にはまだまだ認知されておりません。さらに言えば、社等のレストラン再開も知らない市民がいるということも合わせ、たとえコロナ禍という状況下であっても情報が行き渡っていないことの証左であると私は思っております。情報発信力で言えば、甲州市のホームページやフェイスブックの方が格段に充実していることからも、牛久市の取り組みは当初から出遅れているのではないか、そういう思いを強くいたしました。この協議会の活動はまだまだこれからということなのでしょうが、今後の取り組みについて伺います。
教育部長河合聡君。
ワイン文化日本遺産協議会の役割といたしましては、今年度日本遺産に認定された日本ワイン140年史国産ブドウで醸造する和文化の結晶について、牛久市と甲州市相互の連絡調整を円滑に行い、一体的な事業の展開を図ることを目的に設立されました。現在協議会では日本遺産認定エリアの観光客の指向性に関する調査事業、日本ワイン関連商品開発事業、日本遺産認定ストーリーおよび構成文化財に関する認定地域小中学校向け漫画作成事業、日本遺産観光ツアーガイド育成事業を展開する計画で、文化庁に補助申請を行っております。ハード面におきましては、日本遺産ビジターセンター設置などの受け入れ体制の構築整備事業をはじめ、専用ウェブサイト作成や多言語対応案内板設置など、牛久社等への集客を見据えた事業を展開していく予定です。一方で、牛久社等の文化財としての価値を生かしながら、内外からの集客につながるようなソフト面での充実を視野に入れ、市内の高校生など若年層からの企画をさまざまな形で積極的に取り入れることも考えております。具体的な実施内容につきましては、今後文化庁のヒアリングを受け、補助金の対象事業に採択されるか確定されてまいりますので、現段階ではまだ取り組み内容を広く市民へ発信できていない状況でございます。具体的な事業内容が確定いたしましたら、学校をはじめ各年代層へ向けて情報発信を行ってまいります。また協議会の今後の取り組みに対する牛久社等株式会社との関わり方についてでございますが、牛久市における日本遺産認定の主要な構成文化財は牛久社等でございますので、補助事業を展開するにあたっては、牛久市の場合にはそのほとんどを牛久社等を拠点として実施することになります。そのため、事業実施に際しましては、当然運営する牛久社等株式会社と十分に協議を重ねる必要がございます。文化財を保護・継承しながらも、今後より継続的な集客効果を生み出せるような成果を目指して、連携して事業展開をしていきたいと考えております。以上です。
須藤京子君。
協議会の活動、具体的なことはこれからということが、そしてまあその方向性も見えました。こうしたあの、今後社党がどういうことをしていくのか、こうした情報発信力、それを強化していくというのはいずれのことでも必要だというふうに思います。市民クラブはこの7月に北海道の 池田町などを視察してまいりました。その池田町のワイン場で、まあ、知り合った茨城県出身の男性がいらっしゃいまして、この方は地域おこし協力隊として北海道のある町の広報戦略等に携わっておられました。北海道が好きで、その北海道のこの魅力を発信したい、その熱意が私たちにも伝わってくるような、ほんの短い交流でしたが、そういうことを感じるような青年でございました。こうした、少し私たちの中だけではなく、ちょっと外部からの視点を入れる こうした地域おこし協力隊、こうした方々の活用もいかがかと改めて思った次第です。それでは次に観光施設としての環境整備について質問いたします。牛久シャトーの活性化の柱は、市の観光施設としていかに国内外にアピールできるかという点にあると考えます。国内向けには日本ワインの発祥の地としてのブランド力を強調し、インバウンド向けでは日本ワインへの理解や興味が湧いてくるような仕掛けと多言語化対応が必要となってきます。また現在閉鎖中の本館を公開していかれるよう、施設の改修も必要となってきます。こうした改修事業などは牛久シャトー株式会社でできることではないことから、牛久市が積極的に関わっていかなければならないと考えているところでございます。財源としては日本遺産に関連する補助金や観光地の補助金等もあることから、さまざまな手法を使うことによって実現していけるのではないかと考えます。牛久市のお考えを伺います。
教育部長河合聡君。
はい。現在牛久市では日本遺産認定に加えて、今年5月に法整備されました文化観光推進法の拠点計画の認定につきまして、牛久シャトーでの認定取得について準備をしているところでございます。この拠点計画とは、新たな文化観光の振興、地域の活性化には文化についての理解を深める機会の拡大、およびこれによる国内外からの観光旅客の来訪促進が重要であるとの考え方から、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることを機に、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、基本方針、拠点計画、地域計画を策定し、文化庁が認定を行うもので、牛久市はこの認定を目指しているところでございます。この認定を得られた場合には、新たな国庫補助金を活用でき、日本遺産認定事業と合わせ、双方の補助金の長所を生かしながら、牛久シャトー内の環境整備をさらに進めることができると考えております。具体的には、国の重要文化財である本館の階段部分における手すりの設置や、空調機器の新規導入などについて、文化観光推進法の補助金が導入できないか、所有者であるオエノンホールディングス株式会社並びに文化庁、茨城県とも協議をしております。さらに別の補助事業として、観光庁による誘客多角化等を目的とした魅力的な滞在コンテンツ造成事業の国庫補助も視野に入れております。具体的には、民間企業と連携し、先端技術であるサウンド AR を活用し、新たな集客コンテンツを生み出す実証実験を牛久シャトーにおいて行う企画を考えているところでございます。今後につきましても、国や県の補助事業をはじめとする情報収集に努め、各関係省庁の補助事業を最大限に活用しながら、日本遺産認定を発端に牛久シャトーを文化観光拠点として整備していけるよう努力してまいります。以上でございます。
市長根本洋二君。
はい。シャトーの整備事業でございますけど、今あそこの東電と一緒に今承認した事項がございまして、シャトー道に左側に電柱もございます。 まあ、あれがちょっと景観的にどうなのかな、そして、まあ、来年オリンピックの成果が入ることもあるし、結構フィリピンコミッションとか広いやってますんで、東連にお願いして、まあ、最初は経費を相当捉える話だったんですが、なんとか粘り強い、交渉しかけたらただでやってくれるということで、ただにまあ、本当は7月頃と言われましたけど、ちょっといろいろ事業の遅れ対応を送って11月頃まではできんじゃないかということで、また景観が変わることによって我々もうちょっと今スポットとかそういうものの、まあ、夜に映えるそういうスポットの研究とか、それから中の、まあ、いろんなことでちょっともう少しライトアップのことも考えようという話を今やっております。
須藤京子君。
観光施設としての整備、市長をはじめ多くの皆執行部の多くの方々のご協力のもと、観光客が来てさすがだな、そういうふうに思える、シャトー通り、そしてシャトーの景観を作っていただきたいというふうに思います。それでは次に、ブドウ栽培ワイン醸造の展望について質問いたします。牛久シャトーの活性化に向けた取り組みの中で最重要課題は牛久産のシャトーワインを作っていくことだと、私は考えております。市民クラブは先ほども申し上げましたが、北海道池田町のブドウ葡萄酒研究所、通称ワイン場を視察してまいりました。池田町の公営事業である十勝ワイン醸造の歴史は約50年前、町の財政危機を救うために町の職員や町長の決断により始まり、極寒の地で幾多の困難を乗り越え世界トップクラスまでに育て上げたという一大物語でもありました。当初から町が中心となってのワイン製造であり、多くの町民がこうした苦難の道のりを共に歩き支えてきた歴史が現在の池田町には脈々と受け継がれておりました。その一例が池田町では中学生がブドウの収穫体験などを行い、その収穫したブドウを使って醸造したワインを成人式の日にプレゼントするという授業がございました。子どもたちの成長とともに熟成していくワイン、心に響くエピソードでした。牛久市の牛久シャトーは民間企業がずっと所有してきたということから、池田町との大きな違いがここにあるということを改めて認識した次第です。牛久シャトーが市民にとっての共有財産となるには、こうしたブドウ栽培とワイン醸造が必要不可欠なのかもしれません。しかしながらワイン醸造が軌道に乗るまでは現在でも容易ではないと推察いたします。それを市としてはどこまで支援していくのか、公としての覚悟と責任の所在をはっきりしていく必要があると考えます。市のお考えを伺います。
経営企画部長吉田正美君。
はい。牛久シャトーはブドウの栽培から醸造、貯蔵、瓶詰め、出荷まで一貫した製造工程を有する日本初の本格的なワイン醸造場として発展を遂げ、この歴史が認められ先日の日本遺産の認定に至ったものでございます。牛久シャトーの再生にあたっては、これらの歴史やストーリーは大変意義深いことであり、牛久シャトーにおけるワイン醸造の復活を目指し鋭意取り組みを進めているところでございます。まずブドウの栽培につきましては、ご存知の通り現在においても牛久シャトー敷地内ではすでに行われておりますが、牛久シャトーのほか久野町にある茨城農芸学院でもブドウ栽培の準備を進めていただいております。茨城農芸学院のブドウ栽培につきましては、以前に協力を提案したところ非常に前向きに捉えていただくことができ、現在は茨城農芸学院内の数カ所で試験的な栽培が行われており、すでに牛久シャトー株式会社の社員がブドウ栽培の指導に訪問したり、また茨城農芸学院の職員が実際に牛久シャトー内での作業の様子を見学に来るなど、来年度から 本格的に矯正プログラムとして取り組んでいただくための準備を進めております。今後は牛久シャトーや茨城農芸学院内だけではなく、牛久市内の農地の活用や農業生産法人牛久グリーンファームとの連携とも含め、牛久シャトーを中心としたブドウ栽培の拡大等の余地を模索してまいります、まいりたいと考えております。次にワイン醸造につきましては、早期の再開を目指し、現在再開に向けた計画、醸造責任者等の人選を進めているところでございます。6月20日に営業再開した牛久シャトーのショップではワインの売れ行きが好調であり、その中でも特に牛久シャトーの絵柄アラベルのついたワインが多く購入されているとの報告をいただいております。これは牛久シャトーの持つワインのイメージの強さや、牛久シャトーのワインを待ち望むお客様が多いという傾向の表れであろうと捉えております。今後、牛久シャトーでのワイン醸造が再開し、製造されたワインにつきましては商工会や市内主販事業者等とも連携を図り、市内での流通強化を図るとともに、日本全国への発信へと広げてまいりたいと考えております。以上です。
須藤京子君。
牛久シャトーにおける牛久さんの、牛久市のブドウによる牛久さんのワインができる、これはやはりこの、牛久シャトーの活性化の肝になる部分だと私は考えます。これまで大江ノンという民間事業者が、所有してた牛久シャトーワインということは、私たちは常に お客さんでしかなかった、私たちのワインと今一つ呼べるような実感が持てなかったのではないかなというふうに考えます。ここが、第三セクター牛久市が出資した会社が中心となって行っていくということでは、このブドウ栽培そしてシャトーワイン作り、これが私たち共有の財産、先ほど池田町のことで申しましたけれども、中学生がその成人式の日に自分たちが作った摘み取ったブドウがワインになって送られてくる、そんな思い出が牛久市でもできるといいなということを、私は今後の中では希望していきたいというふうに思っています。それでは最後に、牛久シャトー株式会社の経営安定化策について質問いたします。牛久シャトー株式会社はこのコロナ禍の中でシャトーが一番輝く季節にオープンできず、旧テラス堂営農はテナント誘致が進められ出店を検討する事業者も終わりになったようですが、コロナ禍では見合わせになったという噂も聞いており、船出早々に厳しい経営状況に置かれていると心配する市民の方もいらっしゃいます。また樹木の管理も思うようにならないだろうと草刈りの手伝いを申し出る方もいらっしゃいます。今後宿舎等の保護観光振興の要として復活していくためには、何よりも宿舎等株式会社の経営が安定していかなければなりません。社と株式会社と市との間では賃借料が設定されておりますが、協定書では経営状況により3年間は猶予されるということになっています。しかしながらこのコロナ禍による深刻な事態は当初予測もできなかったものであり、第三セクターという立場から民間同様の国の給付もままならない状況に置かれるということを鑑みると、猶予ではなく免除も検討すべきではないかとも考えております。また財源不足への対応としては、市民によるクラウドファンディングも検討すべきではないでしょうか。市は牛久シャトーを守っていくためにも株式会社の経営安定化策に真剣に取り組むべきと考え、市の方針を伺うものです。よろしくお願いいたします。
経営企画部長吉田雅美君。
牛久シャトーレストランとショップの2店舗につきましては、当初4月中のオープンを目指して準備を進めてまいりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による国の緊急事態宣言の発令によりオープンを延期せざるを得ない事態となりました。このため2ヶ月遅れの6月20日にオープンとなりましたが、 コロナ禍においては3密を防ぐため座席数を大幅に減らす必要があるなど厳しい経営を余儀なくされております。コロナという特殊な状況下において経営安定化を図るためには牛久シャドー株式会社が負担する土地や建物の賃借料を猶予ではなく免除すべきとのご意見でございますけれども、コロナ禍で飲食業の売上が激減するなど多くの企業が経営危機に陥っている状況を鑑みれば牛久シャドー株式会社も決して例外ではないものと考えております。誰もが予測し得なかった事態の中、経営努力にも限界があり先行きが見通せない不安がございます。しかしながらあくまでも猶予が前提であり年間賃借料5544万円の免除となればその財源は税金となりますので今後の経営状況などを見極めながら慎重に結論を導いてまいりたいと考えております。次に経営安定化のための牛久市の支援につきましては除草作業や甲州市とのワイン文化日本遺産協議会で計画しております観光ガイドなど市民によるボランティア支援をはじめ資金の提供を得て事業を行うクラウドファンディングの積極的な活用や誘客多角化に取り組む茨城県との連携を図りながら牛久シャドー株式会社の収益向上のための支援に取り組んでまいります。なおレストランにおきましては9月1日から30日まで茨城県銘柄豚日立の輝きを使いましたメニューフェアを茨城県と連携して開催しておりますのでぜひ議員の皆様にも牛久シャドーへお出かけいただければと思います。以上です。
須藤京子君。
昨日も同僚議員の質問の中で茨城県の職員の方がこちらを視察されそして市の職員とも意見交換を行ったというようなことでした。県の職員の方もこの県南地域の観光振興のためにこのシャトーがそのポテンシャルは高いというふうにおっしゃっておられたというようなことを伺っております。そうした県も熱い視線県北に偏りがちなこの観光振興県南にもという思いそうしたものを、受け止めていただきやっと灯ったシャトーの明かりでございます。この火を消さないようそれは宿舎と株式会社を守っていくということにも一方ありそしてそのことは牛久市全員の共有の理解のもとでなければならないというふうにも考えます。そうした市民の方々へのご理解もいただくようなことも合わせて、牛久市はその方向性を示していただきたいというふうに思っております。以上、私の一般質問をこれで終わります。